おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
今日は朝からどんよりとしています、うん、もう一日中雨降ってます。そうなんです。でも暖かいですよね。
そうなの。これね、ちょっとこの時期おかしいよね。暖かい。
そう本当暖かい。今朝私すごく、うん、もう気持ちよく起きれました。
そう、びっくりするぐらい布団から出るのが楽だった、う
ん、ですよね。
そう、もう散歩もね、ちょっと薄いあのジャケットで、はい、犬の散歩も行ってきましたし、うん、本当にちょっとね、びっくりするぐらい暖かい感じですよ、
なんか怖いですよね。
まあでもね、天気が悪いと、はい、あの雲がね、うん、あの寒さを遮断しますからね、
はい、
まあ、ちょっと暖かめではあるんですけど、あの昨日、先週の、まあ、土曜日と、はい、それからまた今週の土曜日もですね、まあ、仕事もちょっとあって東京に、まあ、行くんですけど、このところですね、まあ、出張で、まあ、あっちの方行ったりとか、まあ、多いんですね。で、東京近郊周辺はですね、はい、もう今どこもあのイルミネーションなんですよ。
でしょうね。
そうで、まあ、あのもしかしたらね、その若い人たちとか、はい、ちょっと恋人同士とかはキラキラとなんかこうクリスマスの雰囲気でいいのかなっていう感じな感じなんですけど、もうね、おっちゃんたちにはですね、もうどこへ行ってもキラキラキラキラしててですね、もう明るいし、もう本当になんかね、もううんざりっていうね感じなんですよね。
眩しいっていう、
ね、眩しいっていうかね、そんなに明るくしなくてもっていうね。で、まあ、電気代もね、だいぶこう LED になって助かってるっていうかってもあるんでしょうけど、うん、もう本当にどこ行ってもね、コピーペーストしたかのようにあちこちキラキラじゃないですか。なので、もうなんかね、あれ、東京行くとこう三島の駅の北口の暗さとかが、はい、うん、こうちょっとホッとするというか、もうね、この際山ごもりしてもう何もないところ行きたいみたいなね、そんな気分になりますが、あの、まあ、今週末も頑張って東京、はい、出張行ってきたいと思います、はい。上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。それでは前回のおさらい行ってみたいと思います、
はい、
前回は女性自身プライムのなぜ朝から風船を売っているのか、テーマパークの謎に隠された真実という記事でしたが、テーマパークで風船が売っている理由も分かりましたが、目立つことで売れるという話も納得でした。
はい、そうなんですよね。まあ、お祭りやね、テーマパークの風船が売れるというのもそうですが、鎌倉のね、鳩サブレーの紙袋とか、あとね、スポーツブランドのロゴなんかも、芸能人や人気のプロスポーツ選手が身につけることで、まあ、まさにこう目立つことで売れていく要素というのに変わっていくんですよね。はい、
前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイス Q のホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してください、
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います、
はいはい、
今日は調べの LINE 公式アカウントが忘年会スルーに反応、斜め上の欠席理由が衝撃的という記事。若者と会社の飲み会については以前もテーマにしていますが、忘年会シーズンにはこのような話題が多くなるので気になったのでテーマにしてみました。
わかりました。もう恒例と言ってもいいですが、まずは、ね、いつものように記事の内容から紹介していきましょう。記事では12月に入り忘年会シーズン真っ只中ですが、 SNS では忘年会スルーという嘆きが多く見られ、 NHK でも特集が組まれるなど話題になっている。現代では忘年会に行かない若者も多く、 NHK の特集では IT 企業に勤める女性社員が自分で4000円から5000円を支払って上司の話を聞かなくちゃいけないハードルが高いと発言。また、一部の、ね、企業ではお酒ありの夜の忘年会を廃止し、デリバリーを囲むランチ忘年会を取り入れている。 まあ、SNS では忘年会や新年会は行きたい人やりたい、人がやればいい、自己負担があったらそれは行きたくないよね、貴重な自分の時間をお金を払って浪費するのは苦痛でしかないと、まあ、忘年会スルーに共感する声が相次ぐ、中には飲み会が楽しいのも事実、結局誰と行くかなんだろうねとか、飲み会に行くのが嫌なわけじゃなく嫌なやつと飲みに行くのが嫌なんだとかなどですね、誰と行くかをに、まあ、重きを置いているという人も多い。また忘年会に行かない、つまりスルーしたい人がぴったりな言い訳が思い浮かばないという人は LINE の公式アカウントのつぶやき、忘年会の欠席理由が集まるなど、まあ、嫌われつつある忘年会、近い将来、まあ、完全に過去のものとなってしまうかもしれないというふうに、まあ、まとめているんですね、はい、さてりなちゃん、ちょっと気乗りのしたしない人たちが集まる忘年会、これ誘われたらどうしますか？
あの基本的には行きます、うん、でも、うん、あのね、ある程度段階がありまして、もう最高にやだなと思った時には、はいはい、この仲間の中でこう同じ気持ちを持ってる人がいるので、はいはいはいはい、その人にどうするっていう相談はします、はい、
なるほどね、まあ、あの僕はですね、まあ、基本誘われたら相手がどんなメンバーであっても参加するようにしてるんですね。で正直あの先週はですね、千葉に出張だった水曜日を除いて月曜日から土曜日まで毎回、まあ、飲み会でした。でこれ全て参加してるんですけども、ただですね、これはあえて忘年会というよりセミナーや講座の後の交流会を12月なので忘年会的にやっているという、まあ、感じなんですよね。で当然全て断ることもできましたが、全てに参加しましたし、毎年よほど別の予定がなければ積極的にこれ参加するようにしているんですね。ただこのところ3年ほど3年ほどで8割ぐらいはもうノンアルコールにしてるんですね。これはもともと僕お酒が強くないというのもあるので、昼間の12月の予定をしっかりやっぱ乗り切るためにも無理なお酒は飲まないようにしているんですけども、これをですね1回でも批判されたり否定されたりする忘年会や集まりにはその後どんなに誘われても参加しないようにしてるんですね。とはいえ今時ですね、このようなことをはほとんど酒癖、よほどの、まあ、酒癖の悪い人はいない限りなくなりましたね、まあ、ちなみにですね、僕の忘年会の参加順位、優先順位というのは、まあ、自分が楽しめる仲間、そして仕事関連で社内関連、まあ、仲間や仕事関連の忘年会は、まあ、理由があることで集まれたりとか、あと席に声をかけてもらえることが、まあ、嬉しかったりとかっていうのがあるので参加するんですけれども、まあ、社内はですね忘年会じゃなくても何かあれば集まれるという理由もあるので、まあ、そんな感じですね。とはいえ強制的な忘年会は若者だけじゃなくてですね、実はベテラン勢も意外に若者に気を使ったり気をもむことも多いので、まあ、ストレスがたまるということもあるんですよね。
この忘年会とか新年会の大切さ、みんなで飲む大切さっていうのも、うん、兄貴から何度も聞いているので、はいはいはい、分かっているんですが、はいはい、こんなに両方がストレスを感じるんだったら、うん、この飲み会って何だろうっていう思ってしまう、うん、
そうなんですよね、
ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントはポジティブな社内忘年会を実現させるポイントを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、楽しく過ごせる社内メンバーを選定して上昇ということになるんですけれども、
はい、
これ調べも含めてですね、毎年この時期忘年会の是非についての記事が上がっていて、いくつかのウェブサイトではですねアンケートのデータが掲載されているんですが、これですねもう毎年大体変わらず、まあ、20代から50代まで男女問わず会社の忘年会に参加したくない、できれば参加したくないと答える人っていうのは 50% 以上いるんですよね。で一方社内の飲み会などによるコミュニケーションは必要かというアンケートではですね、こちらも年代問わず 50% 以上が必要、どちらかといえば必要と答えているんです。で必要だと思っていても行きたくない理由というのは、今回の忘年会するにも上がっていたように迷った上司の話を強制的に聞かされるとか、会社の愚痴大会になるので楽しくないとかっていうのがまあ上位なんですが、だとすればですよ、飲み会は必要だけど行きたくないと思っている若手がこの人と飲んでみたいなというメンバーをちょっと集めてみるとどうなるか、 これなんか興味ありませんかね。
うーん、そうですね、
そうなんですよね。もうこれ選定にもうあの待ったなしで文句なしというね、うん、条件をつけた。でこういう飲み会が増えると酒の席で間接的に嫌われるいわゆる上司なんかにもね自覚をさせるっていうのもこう持たせるっていうのもいいんじゃないかなというふうにも思って考えていたんですよね、
はい、
とはいえですね仕事をする上で飲み会に限らず嫌なことをただ積極的に避けて楽しいことだけを選択し続けることっていうのは高い確率で不可能だと僕は思ってるんですね、はい、で行きたくないけど参加する忘年会に出てその他ねあの忘年会だけじゃなくてそういうこといっぱいあるのでその場を乗り切るまあやり過ごすね練習みたいなものをしておくというのもまあいい機会というかねいいんじゃないかなというふうにもまあ僕は思うんですよね。
確かにそうですよね、うん、楽しいことばかりではいられないので
いられない
やっぱりこういう試練っていうとあれですけどまあこういうことも、うん乗り越えなければいけないですよね、
うん、はい、
そうなってきた時にまあ本当に我慢をすると言ったらなんですけどでも出てみると意外といい情報を得られたりとかこの人ってこんないい人だったんだって逆に思うこともあるんですよね。
そういうね意見もねこの記事の中にもやっぱ出てましたけど、うん、まあね、なんとなく同じような思いを持つね上司と事前にそんな話をしてみるっていうのもね、はい、ちょっといいかもしれないですよね、
はい、
うん、
また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました。兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上上司兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。